三国町安東からダッチミンダッチミン、こんにちは。ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間、3時から3時30分まで三国町安東から生放送でお届けしています。先ほどの岡崎さんから引き続きダッチミンダッチミンをお届けしています。今年は5人のパーソナリティで三国からの風を丹南にお届けしています。本日のパーソナリティは三宅さゆりです。お久しぶりですけれども、お元気ですか？ということでですね、いつも私はゲストの方においでいただいているんですけれども、今日はちょっと最近のこの下半期といいますか上半期といいますか、もう随分11月に入りまして今年も終わりなんですけれども、今年とっても楽しかったことがたくさんありましたので、ここでまとめて報告をさせていただけたらと思います。で、先月ですね、大分の竹田市に行ってきました。竹田市というのは滝蓮太郎コンクールというので行ってきたんですけれども、私の娘が突然音楽というか声楽が上手になりまして、で今年の1月神戸国際学生コンクールにエントリーしたところ、なんか多分それはまぐれだったと思うんですけれども、見事2位に入りまして、でそれに気を良くした私は欲張りなので、じゃあこうなったら高校3年生なので出れるコンクールはいろいろ出してみようじゃないかということで、高校生のコンクールの中では全日本に並ぶ滝蓮太郎コンクール第65回のコンクールにエントリーをさせていただきました。このコンクールには娘と、それからピアニスト、そして先生から私と妹の5人で参加してきました。で、この65回というだけでもすごいんですけれども、終戦後から始まりまして今まで続いているということで、その滝蓮太郎を記念した、そして声楽家を育てる、でこの曲の条件というのがありまして、やっぱり滝蓮太郎さんの曲を歌う、その課題曲が4曲の中から1曲を選んで、もう1曲は自分の好きな曲を歌ってもいいっていう条件なんですけれども、これは47都道府県のうち1つの県から1人しか出れない。まあ簡単に言いますと甲子園みたいなもの、声楽の甲子園と呼ばれているもので、66回目、来年からは甲子園だっていうことで、高校の声楽コンクールの甲子園ですよという歌い文句をつけて開催するということを市長が言ってらっしゃいました。で、このコンクールに参加した時に大分ってどこかなということでいろいろ調べてみたんですけれども、大分空港から行くにしてもちょっと不便な場所で、それか熊本空港から行くにしても不便なんですね。で、どっちから行っていいのか土地勘がないので、どうしようかなと思って、まあツイッターでどっから行ったらいいですかって言ったら、10人ぐらいの方がお返事をくださいました。それは熊本空港から行かれるのが道が一番いいですよということで、結果小松福岡飛びまして、で福岡からレンタカーを借りて、全然皆さんのアドバイスを聞かなかったんですけれども、レンタカーで楽しく大分まで行ってきました。で、大分というか九州なんですけれども、福井とは全然違って、とにかく物価が安いんですね。どういうふうに具体的にって言いますと、例えばコーヒー1杯300円とか350円で飲めますよっていうのが主流で、福井県はコーヒー1杯だいたい450円っていうの、約100円ぐらい違うかな。から野菜に関しましても、私がちょうど滝蓮太郎に行った時、福井では白菜が1個だいたい600円から800円ぐらいで売られてたんですけれども、大分に行きますとそれが300円ぐらいで売ってる、半分ぐらいの値段で、すごい安いなって思いました。もちろんホテルも安くて、 で夕食が2500円でもうすごい豪華なんですけれども、で大体1泊6500円7500円で泊まれるっていう、まあ、もちろんビジネスホテルだったんですけれども、とにかく物価が安くていいところだなっていう思いがしました。で、まあ、コンクールはさておき、たまたま私がこの大分に行く前にたまたま出会った大学の先生なんですけれども、あ、僕の親友武田市の市長なんだよっていうことで、その事前にお電話をしていただいて、福井からこういう人が行くからよろしくねっていうことで、で結局コンクールの会場で市長にお会いしたんですけれども、うちの娘の顔写真ですね、それは武田市の解放のような市の広報武田に載ってまして、それで娘の顔を覚えていてくださって、市長の方から、あ、三宅さんですねっていうことでお声をかけていただいたりして、すごい温かい街だなっていうことを思いました。でやはり65回続いているっていうことで、武田の街を歩くといろんな方が声をかけてくださるんですね。コンクールに来たのとかで、観光をいろいろさせていただきました。岡城という城跡があるんですけれども、その城跡に行くと、まず入り口のところに滝廉太郎の工場の月、その岡城を見て滝廉太郎が工場の月を作詞というか作曲されたんだなっていうのを、それをきっかけに滝廉太郎さんのことをこの町おこしに使ってらっしゃるので、その城跡に行ったところから滝廉太郎が大音響でかかっていて、でお城は約1時間ぐらい歩く本当にゆったりコースで、大きな城跡をぐるっと回れるコースなんですけれども、整備をしている人やお土産を売っている方とか、皆さんがコンクールに来たのって本当に声かけてくれるんですね。だからさすがにこの65回の歴史っていうものが素晴らしいなと思いました。で、いろんな街づくりに関して参考になる面が多くて、その武田の市長はもともと観光課の方だったらしいんですけど、その武田をいろんなアイディアでメジャーにしようというか、町おこしをした仕掛け人が市長になられたということで、とにかくいろんなアイディアを持ってらっしゃいまして、武田には温泉がたくさんあるんですけれども、その中の炭酸温泉っていうのがあって、そことドイツを縁を結び、でオリジナルのワインをドイツで作ってもらって、その旅館でしか飲めないワインを作ってお客様に提供するということをされていて、リピーターのお客様をそこの旅館がきちんと毎年このワインができる頃にリピーターのお客様が来てくださる、そのワインを楽しみにしてくれるみたいな感じのお客様に対するこう喜びを提供するといいますか、そういうアイデアを町おこし、それから市にも作っていらっしゃるという、すごく面白い方と出会いました。でこのコンクールなんですけれども、プロになる登竜門と言われていまして、でたまたま福井県はこのコンクールの予選はないんですけれども、たまたま石川県の先生にお会いしました。で石川県はどういうふうになっているんですかって聞きますと、石川では80人が予選を受けまして、その中で勝ち残った1人が今回は出てきましたということで、先生とそれから読唱者ということで生徒とお二人でおいでになってました。で各地区でいろんなこう予選を勝ち抜いた方が一堂に会するわけですから、やはりこうレベルのものすごく高いコンクールで、聞いてるだけでももう鳥肌もので、予選が終わった瞬間にブラボーと思わず叫びそうになるほどの素晴らしい出来の方もいらっしゃいました。もちろんその方が優勝をされたんですけれども、多分あと何年後かにはプロとして活躍されることだと思います。で今までにどんな有名な方が出たかって言いますと、メラさんですね、それから佐藤さん、ソプラノの日本のオペラ界を代表するような方がそのコンクールから卒業していってらっしゃるということでした。ということで今年は長女の方の音楽コンクール三昧だったんですけれども、今年出演したコンクールっていうのは神戸国際学生 声楽コンクール、これは学生音楽コンクールですね。それから東京国際声楽コンクール、そして福井県音楽コンクール、から滝廉太郎声楽コンクールに出場させていただきました。で、音楽の世界に私は今まで縁がなかったので、本当に面白いなーって思うことがたくさんあって、音楽ならではのしきたりのようなものがあったんですけれども、まあそこの部分はここではまあいろいろ問題があるといけませんので、次の話題に移って、で、うちの長女は今オペラの方で頑張ってますけれども、次女の方はですね、今年は7月と9月にタヒチアンダンスの大会で東京まで行ってきました。タヒチアンダンスってまだ人口が少ないんですけれども、たまたまタヒチアンのもう素晴らしい先生が小松にいらっしゃいまして、日本の大会ではもう向かうとこ敵なしみたいなスクールがあるんですね。小松にティアレヘイプアというところがあるんですけれども、もうここ4年日本の大会では優勝し続けているグループがいまして、そこのグループに所属をさせていただいて、子どもたちだけで踊るオテアっていうグループがあるんですけれども、それでエントリーをして今年見事優勝することができました。ちょうど先日の日曜日にハートピア春江で保育家っていうのは発表会みたいなものなんですけれども、その保育で子どもたちが小松から30人駆けつけて来てくださったんですけれども、子どもたちが踊り始めた途端に会場内がざわつきまして、なんだなんだこりゃみたいな感じで、みんな驚いていました。というのが、一人一人の出来が素晴らしいんですね。タヒチアンっていうのはよく高速で腰を回すダンスを思い出していただければ、そんなものかなっていうのが分かるんですけれども、全員その出場している子どもたちがレベルが揃っていて、誰一人できていない子がいないっていう、みんながみんなバッチリできてるんですよ。大人顔負けなんですね。それで4歳ぐらいの子供から12歳までの子供だけのお手屋グループなんですけれども、その4歳のちっちゃい子供が桁違いうまいんですね。その4歳の子供には全日本チャンピオンも入っていますし、全日本の大会の中で1位3位とかも入っていたので、本当に春江のお客様が驚きました。ということで、前半は私事でですね、長女の音楽コンクールの話と次女のタヒチアンダンスのお話をさせていただきました。ここでケニー・ローランドのヘブン&アースをお聞きください。Someone else. A selfish love has ケリー・ローランドのヘブン・アンダースをお聞きいただきました。本日のパーソナリティは三宅さゆりがお届けしています。前半は私事で子供話をお聞きいただいたんですけれども、子供たちには好きなことをして自由に生きていってくれたらいいなっていう思いで、そんなつもりというかそういう気持ちで話をさせていただきました。で、後半でですね、最近皆さん音泊というこの名前を聞いたことはないですか？音泊って今阿波羅温泉を中心にやっているイベントなんですけれども、温泉博覧会という、それを短くして音泊と言われるものなんですけれども、結構温泉が最近活気がないぞとか、なかなかお客さんが来てくれなくて営業が厳しくなったぞみたいな、そういうところから何かやらなきゃっていうのを始めたのが大分の音泊です。で、今や日本中に33カ所で大分の音泊をひな形にして、フランチャイズのような感じで全国に広がっているんですけれども、その大分は音泊の発祥の地ということで、私もとても興味を持って大分についてきました。それで阿波羅温泉でも今年の10月の15日から11月13日まで温泉博覧会音泊ということで今開催中です。で、この中で私も企画のリーダーとして関わらせていただいてるんですけれども、今年は26のプログラムを作って、で、皆さんに来ていただけたらなということで、いろいろ宣伝をさせていただいてるんですけれども、もうすでに500人ぐらいの参加者に来ていただきまして、もう毎日たくさんの方にお楽しみいただいています。で、私の企画はこの中で3つ企画をさせていただいています。1つは新月のソウルメイキングということで、ムーンパワーで女子力をアップするということで、これは10月の27日に新月の日にこのワークショップを開催させていただきました。で、ファシリテーターのゆきみさんという女性、丹南の方なんですけれども、彼女に来ていただいて、で、この願い事のかけ方、それから上手な願い事のこう実現の仕方みたいな感じで2時間ほどワークショップをしていただきました。それからもう一つは阿波羅温泉の入り方教室ということで、阿波羅の酒井医院の院長なんですけれども、ドクター酒井に温泉の入り方教室をしていただきました。これ当初の企画は先生と一緒に露天風呂に入ってみんなで入りながら話を聞こうっていうことだったんですけど、3日ほど前に先生からメールが来まして、いや、僕はやっぱ体に自信がないので、ちょ、みんなと一緒に入れませんということで、お断りのメールが来まして、じゃあ足湯にしようかということで、参加者全員で足湯で露天風呂に入って、先生にもう温泉に入りながらの質問をさせていただきました。この時ちょうどベニヤさんで開催させていただいたんですけれども、この音泊の中で一番ゴージャスなセミナーというかになりました。で、阿波羅の中ではやっぱり温泉っていろいろたくさんあるんですけれども、一番湯元に近いというのがベニヤさん、それから鶴屋さん、このあたり米輪さん、そのあたりがとってもやっぱり源泉に近くてお湯質がいいんじゃないかなっていう話もあったんですけれども、なかなかそれは言いにくいような感じがしたんですけれども、こういう時には言いにくいことも先生に何でも教えてくださいねっていうことで、参加された方がいっぱい質問をしてくれました。でも驚いたのは、ご参加された方、それがものすごい温泉オタクで、行ってない温泉がないんじゃないかって思うぐらい日本全国温泉に入ってらっしゃって、先生もいや僕まだそこで行ってませんみたいな感じで小さくなるほど温泉マニアの方にたくさんお集まりいただきました。とそれからもう一つの企画はメディカルハーブセミナーということで、ハーブティーを皆さんでオリジナルでブレンドしてお持ち帰りをいただくということで、だいたいこれ2時間のセミナー中に10杯以上 ハーブティーを飲んだんですけど、なんかこう最後にはわけがわからなくなるほどハーブティーをたくさん飲んで、それでオリジナルのハーブティーをお持ち帰りいただいたという、そういう企画をさせていただきました。で、約半分の企画が今終わったんですけれども、これからまだまだ皆さんにもしご参加いただけるとしましたら、旅館おかみと阿波ヶ芸妓がおもてなし、音楽の目玉にもなっているおかみのスペシャルプログラムということで、阿波ヶ温泉のおかみさんが交代で毎日皆さんを阿波ヶの楽しみ方といいますか、いろんな芸者さんとの遊び方を紹介してくれるプログラムが開催されています。この音楽にご興味のある方は、ネットの検索で音楽って入れていただいて、阿波ヶ温泉って入れていただきますと、検索でヒットすると思います。で、この後ですね、この週末なんですけれども、私もガイド役で参加をさせていただいているんですけれども、競艇を100倍楽しむコツということで、11月の6日にこの競艇の楽しみ方教室みたいなものを開催させていただきます。これはもうすでに満席になってしまったんですけれども、来年もこの企画を続けていきたいと思いますので、ぜひご興味のある方はご参加していただけたらと思います。で、実は私は元競艇選手をしていたんですけれども、で、もう辞めて20年近く経つんですが、その昔自分のやっていた仕事がこういうふうに観光のこう企画のようなものになるとは思っていなくて、これは事務局の方がこういう企画どうですかっていうふうに入れてくださったんですけれども、この音楽の企画に入ったことで、なんとこのネタで3つの会場から公演の依頼がありまして、で、男女共同参画のお勉強会をするので、その時にセミナーをしてくださいませんかとか、そういうふうに話が発展しまして、で、音博に参加することで、いろんなこうその先っていうか、思いがけない展開があるんだなということに気づきました。で、今年はもう本当に身内だけで企画をさせていただいたので、26のプログラムだったんですけれども、もしこういう企画もの、それから自分がこんなことできますよっていうのがある方は、ぜひスタッフに入っていただけたらなって思うんです。で、先進地の大分の方ではかなりスピリチュアルなメニューが入ってまして、もうこういう究極でしょって思うようなとこがあるんですけど、ハイヤーセルフからのメッセージとか、そういうものも音博のメニューの中に入っています。から、まあ、福井では来年に向けて孫守講座、福井県の人は孫守がとっても上手なので、そういうものを全国から来られる方にセミナーとして、パッケージツアーとして売るのも面白いんじゃないかなとかも思っています。で、この音博ですけれども、ちはやふる聖地巡礼ということで、11月12日阿波ヶ温泉に集合しまして、ランチ付きで大人1500円、子供1400円、これハブタイ餅もついています。阿波ヶ温泉が漫画の中に登場するということで、その漫画の中に登場した場所をみんなで一緒に訪ねましょうという、こういう聖地巡礼なんかもありますので、これは締め切りまだ大丈夫です、間に合いますので、ぜひおいでいただけたらと思います。今日は私ごとの子供ネタと、それから音博温泉博覧会についてお話をさせていただきました。さて、今週のダッチミンダッチミン、お聞きいただきましたけれども、ご意見ご感想がございましたら、検索でダッチミンダッチミンと検索をしていただき、ホームページが出てきますので、そちらにご意見ご感想などを聞かせていただけたらと思います。今日は三宅さゆりがお届けしました。最後にでは、こんな曲聴いてください。